ちゃんの
健康レシピビン。
あ、ということで感じでもう、ね、腹減ってね今日はね。今日は久しぶりないことかかったね時間
ね。ああね。
ね、初めた頃はもう3時4時に出来上がるっていうようなこともあったんですけども、まあなんか500回ぐらいやってるうちにだんだん早くなってきて、
はい、
スムーズにいったんですけど、今日はまあいろいろなことが重ねましてですね、
はい、
今ちょうど2時ぐらいですかね、うんうん、昼飯を我慢しながらできるのを待っておりました。そして出来上がってまいりました。まあこの香りがまた最高ですねこれね。今日はまあ私も大好きであります、皆さんも大好きだと思います焼き餃子ですね、
はい、春です。
あ、そうですね、春ですね。まあ中国の、まあ、春のごちそうというんですか、うん、ね、春節祭なんかにこれが非常にまあモテているということなんですけども、そういう意味でまあ4月に入ってですね、
うん、
焼き餃子も食べてバーンとまた元気出しておかそうというような感じになっております。もう口が回ってぐらい腹が減ってまいりました。さあそれで今日は家族ラジオ JOBBB でありまして、637回目です、
はい
はい、でよっちゃんの健康レシピ今日の出し物はですね、家で美味しい焼き餃子ということです、はい、餃子は何回も挑戦してますね我々もね、もう最初も大変やったんですけど、まあ、しかし今回はこれ、まあ、出来といい感じといい色といい最高のものができてますからね、
はい、どうぞ早く食べて
ください。もうこれ完成形やと思います、はい、さあそれでいきましょうね。
いや猫自体からな、
ちょっと冷ましとかんとね、もうせっかくやしたらやけどすると何もなりませんね、うん、
前置き長い、
うん、ふうふうしておきましょう、はい、いやもういけるかな。今焼きたてですよね。
ちょっと羽餃子みたいになってるでしょ。
あ、ほんまやね、この皮がうまい、面白いのが張ってますね。
偶然です。
あ、偶然でしょうかね、はい、面白いです。お音はちょっと出ないですけどね、
ピリピリ音はしない、
うん、まあこんな感じです、
はい、
それじゃあこの一番手前にあるですね、ちょっとなんとなしに小型のどういうんですか、こうあのお菓子ありましたよ、あの
何あのお菓子、
お菓子お菓子、
早食べて、
あ、そう
冷ましてんねん、
熱いんじゃん、
お菓子ってないよ、
はい、前は後でまた言いましょう、はい、いけるかな、いけるかな、
いやそういっぺん食べんでん
ねん、まあそうやね、うん、まあ行きましょう、はい、それじゃあいただきます、はい、おおお、これいいですね感じが、はい、これじゃ
あ一口食べて
うんうんうん、あ、うまい、うん、これ大丈夫、
あ、大丈夫、
あ、うん、
あ、よかったよ、
冷
めた、
うん、うん、もう皮もこのグリーンか味噌か、
うん、
全く問題なしです、大変美味しいですね、うん、溶け落ちるっていう感じだね、
あ、
うんうん、あ、これうまいね、やっぱり、うん、もう一杯もう一杯できますよ。
塩味どうですかね、
うん、僕はこれちょうどこれ味がある塩、はい、うん、ただまあ人によってこうね、いろいろ、うん、あの酢入りの醤油かけたり、
はい、
ラー油かけたりしてありますが、僕はこれ、はい、もう何の線でもいいです、うまいですね、これ、うん、うん、うん、うん、とまあほんまに生きていてよかったよとオーバーしてるうまいもの食べられました、
うん、
まあこれでうちのこのよっちゃん餃子も完成やね。
そうやね、
うん、
やっとできるようになったね、う
ん、やっと焼き餃子が3回か4回かかって、うん、まあそんなに大失敗してへんかったけども、
いやなんか押しなかった、
ね、やっぱここまで行く
のに近所で凍ってたんです、
ね、まあまあそうね、近所の
食べに行ったり、
そうそうそう、
はい、
いろんなところへ関東本能食べに行ったり、
ねえ、
うん、関西行ったり京都まで食いに行ったりいろいろしてましたですけども、うん、まあ、これやったら、まあ、プロの方とは言わんけどもそれに近い状態までね、うんうん、行ってると思います。さあこの美味しい焼き餃子でありますが、皆さんもぜひお家で作ってもらいたいと思いますね、
はい、
そんなんで今日はまたいつもの通り材料から、
はい、
作り方どんどんいきましょう、
はい、
うまいですよ、皆さん、うん、
約ですが40個分、40個ですよ、
ね、40個分、
はい、
あ、そうです、今これ、今こんなわけないですね、
これそれのうちの10個だけですけど、
あ、この、はい、並び方もよろしいね、こういう星形のぐるっとね、はいはい、
放射状に、
うん、放射状に行くのもいいですね、はい、はい、
豚のひき肉が 150g、
はい、150g、
はい、で白菜も 150g、 キャベツも 150g、
それぐらいで40人分できますね、
できます、40人じゃないよ、40個
、はい、40人やったら大変
だ、ね、うん、大体4人分ぐらいかな、
あ、そう、
まあまあ、あのてっぺんみたいなのおったらあかんけど、
うん、それはまあ別ですね、はいはい、まあまあ、経済的な量ですね、まあまあ、はい、
それから、
うん、
まあ、白菜とキャベツはみじん切りにしておきます、
みじん切り、
はい、
はい、
そこへ塩を入れまして、
うん、
それがあのこの白菜とキャベツの重量の
2.3%、
はい、最初 2% にしてたんですが、
うんうん、
どう もあんまなんかこう足らんなと、ちょっと増やしまして 2.3、まあ、
そうですね、はい、これやったらもう
6.6g です。
あの使用制限とか関係なしに食べられますからね、
はいはい、小さじ 1.3 ぐらいですね、
はいはい
はい、それから、ニラ、うんうん、50g、はい、だいたい7本から9本、
うん、
これもみじん切りで、青ネギ 25g、
うん、
これもみじん切りから、うん、聞いてる？
言うとるわ、いろんな。
で、砂糖、あ、調味料ですが、うん、砂糖小さじ2杯、胡椒少々、
うん、
ニンニク、うん、生姜もみじん切りで各 10g。
うわ、いいですわ。
はい、はい、うん、聞いてる？は
い、
酒醤油各大さじ 1.5 杯、
うんうん、
で、粉ゼラチン、これがちょっと面白いんです。
これね、面白いね。
これは面白い、うんうん、5g、
大
体1袋、この頃ね、うん、ゼラチンいいです、親切にね、
まあ、
5g、1袋5g、
ゼラチン
なかったんですけど、
ね、料理にするってことはなかったけどね、うん、これも料理にどんどん出てまいりました、面白い、ね、面白い、
で、片栗粉は小さじ2杯、
はい、
で、ごま油が大さじ1杯、
はい、
で、焼く時の、うん、油、サラダ油が大さじ2杯、
うまいわ、
ごま油、うん、大さじ1か3分の1。
はい、
から餃子の皮、
皮、
今回は直径 8.5 センチの、はい、40枚、
はい、
薄めの皮です。
薄めの方ね、
はい、で市販の皮を使ってやっております。
はい、はい、市販でこれは買いました。
これはちょっと、
これはなかなかまだまだこれ我々の腕では
もうちょっと修行し
ん
とた
んですよ。お前ね、もう一回言いますね、今度は皮に挑戦やね。はいはい、はい、もうやめますか、これしんどいな、これは。
いやいや、まあ、いや、まあ、
うんうん、まあ置いときましょう、
はいはいはい、はい、うん、次だ、あんの作り方ですが、
はい、
ボウルに、先ほど言ったあのみじん切りにした白菜キャベツを入れまして、
うん、はいはい、
あ、で今日はですね、うん、あれですよ、ビニール袋の中でやったんですけども、お塩を入れまして、
うん、
振って混ぜました、
うん、はい、
でそのまま、あ、そうですよ、で袋の上からもんでです
ね、もんで、
はい、でそのまま30分ぐらい置いときました。
置くんですか？
置きました。
寝かすんですね。
寝かす、
はい、分かった、はい、
で、うん、次に、うん、ボウルを用意しましたけども、
はい、
あの別の、違う、ボウルの上にザルを乗せましてですね、
はい、ザルを乗せて、はい、
でザルに30本置いた白菜とキャベツを移しまして、
はい、
移しまして、
うん、
で手でですね、白菜とキャベツをザルの上で揉むんです、
うんうん、あ、そうです。イメージ湧く？まあまあ、なんとなしに感じとしては分かりますが、まあ、僕一切調理場入ってませんので、
揉んで、
はい、
揉んで、うん、で下のボウルで水を受け止めるんです。
あ、はは、
はい、でね、大体ですか、今日はわりかり早かった4分ぐらい揉んだんですけども、
うんうんうん、
下の汁がですね、うん、まあ、100ミリリットルぐらいあったらいいかなと思いながらも、揉んでたら、
うん、
上のキャベツと白菜の、野菜がですね、うん、なんか一回クッと掴んだら塊になるぐらい、
うんうん、
つまり水分をどんどんどんどん下へ落としてますから、調味のその野菜だけになるんですよね、
うんうんうん、
でほとんどほんまに汁が出なくなるまで揉んでください、
うん、なるほど、
はい、
そこまで揉んでよろしい、
揉んでよろしい、はい、
まあ、その汁は後で使うんですね、
はい、だから絶対汁はすぐ捨てたらダメ、
うん、それを言うとかんとね、はい、
はい、
うんうん、
で、次にやることですが、う
ん
う
ん、はい、
もう一つ別のボウルですが、
はい、
豚のひき肉を入れまして、
はい、
で手でしっかり練っておきます、
はい、
で手にですね、うん、こうくっついてくるんですよ、肉が、
うん、あ、まあそうやろうね、うん、はい、多分
少しで油がこう溶けるからね、
はいはい、
で一つ忘れてましたが、
どうぞ、
このひき肉は、うん、あの常温に戻しておいてください。
あ、常温にね、
はい、2時間ぐらい置いておきました。
あ、冷凍しておいた場合は2時間ほどで
常温、
はい、で
冷蔵
しておいた場合はね、はい、2時間ほどで常温に戻しておくと、はい、
戻しておきます。
了解、皆さん忘れんといてくださいよ、
は
い、
で手にくっつくぐらいになったら、
うん、
今度、砂糖胡椒を入れまして、
うんうん、
また練る、
寝る、
次ニンニクと生姜入れて寝る、
寝る、これ寝る、こねる、
そうそうそうそう、寝るがすごい大事、
これは力がこもっとんね、
すごいじゃん、で酒醤油も入れて寝る、
はい、
でゼラチンを入れて寝る、
はい、
だから、ずっと練っては、あの材料こう、はい、調味料入れていきます。
なるほど。
で最後に、
うん、
先ほどあの野菜を塩もみしました、
うん、はいはい、
汁ですね、
うん、
それを 100ml 取り出しまして、
うん、
2、3回に分けて、
うん、
また練りながら加えます。
練り入れ、
ね、練ります。
あ、そう、
加えながら練っていきます。
なんとな、
はい、これはね、しゃぼしゃぼなってます。
え、
あのまあ、練ってるとだんだんなあのマシなんですが、最初はね、うん、なんか肉と水分が分離したような感じになってる、ところが何回か混ぜていると、うんうん、だんだんこうつながってきてくる。
あ、なるほど。
肉の間にですね、うん、この水分が入っていって、うん、面白いですよ、うん、で片栗粉とごま油を加えてまた練ります、う
ん、練る、はい、
練る練る練る、はい、で最後に絞った野菜と、うん、ニラと青ネギを加えてまた練る。
練り餃子やね、これ。
そうよ。
ねえ。
練るばっかりよ。
これはすごいもんですよ。はい、想像絶してました、
は
い、僕は、
はい。はい。で、バットに移しまして、はい、その練ったあんを、バットに移して平らにしまして、で、ラップをして、冷やしておきます。
うん、あ、これ、どれぐらい冷やすの
?1 時間以上。
1時間以上。はい、寝かす冷やしみたいな、はい。
そうそうそう。寝かす冷やす。ところが、うん、まあ、ちょっと今日時間がね、せいでたので、今日何分や20分ぐらいか
20分でも、
はい、あぐらいは起きましたけども、
なるほど、
うん、あの適当に、はい、やめました。
そうですね。 まあ、できたら1時間置いてほしい。
まあまあそうそう、はい、以上寝かすで、はい、あとは何本寝かしても構わないので、はい、これ便利な、うん、あんを一旦作っておいたら、うんうん、あのずっと置いといて、ね、必要な時に、うん、あの皮包んで焼いたら食べられます。
ああなるほどね、はい、ちょっとした貯蔵食品の感じでもいけるわけですね。あ面白いもんですね、はい、はいはいはい、はい、
で次に今度は皮に包みます、
うん、はい、
はい、で餃子の皮大体40枚ぐらい、はい、あの必要なんですけども、はい、今日はあの50枚入りのお得用っていうのを買いまして、
なるほど、
それでやりました。
これは僕と一緒に買い物に行った時に、
あそうそうそうそう、
近所のデパートで買いましたよね、はい、はい
はい、はい、うん、デパートちゃう、まあええよ、はい、で皮の中央にですね、は
い
はい、まず
あんを、細かいなこの人、
細かいですね、あんをのせます。
あっ、まあ、じゃあじゃあ
で約 15g ですね、はいはい、のせまして、うん、で周囲にこう水をジャーッとつけまして、うんうん、でひだを、まあ、つけながら口を閉じました、
うん、はい、
であの別にどんな包み方でも構わないんで、私はひだをつけながら、うん、包みまして、うんうん、口を閉じました。
つまむみたいしてね、
そうそうそう、
ねじるみたいね、
ねじり、まあまあよ、うん、はい、で、包んでから長いこと置く場合は、うんうんうん、片栗粉を下に必ず敷いてください。
ああなるほど、
はい、で今回も片栗粉を敷いておりますが、
それはなんかあれですか、ひっつかんようにということですか。
そうそうそうそう、
水け取りですか。
あの、ね、ひっつかんようにというよりも、うんうん、皮を通して水分が出てくるんです。だからあの焼くときに穴が開いたら困るので、
あなるほど、
うん、で片栗粉を下に敷いといて、あのくっつかんように、
その上に並べていく、
まあ、もちろんあの、うん、あのまあ、バットと、はい、皮がひっつくということも、はいはいはい、もちろんあるんですけども、はいはい、うん、そのひっつかないように片栗粉
皮の保護ですね。
そうそうそうそう、
まあ、
敷いておいてください。
はい、
あの生餃子買いに行ったら、はい、片栗粉は必ずまぶしてあるでしょ
う。うまいですね。
わかる？
わかる。まあ、ちょっ
とね。はい。
もうあれへん。
で次焼きます。
はいはい。
もうあれへん。
もうなくなってきた。
5つは。はい。次焼きます。
いよいよ焼き餃子。
はい。はい、うん、で、うん、今回はあの、うん、一応1人分10個いうことで、うん、24センチの直径24センチのフッ素樹脂加工のフライパンを使いました。
はい、わかりました。
はい、
中華鍋でもないし、ホットプレートでもないんですね。
そうそうそう、ホットプレートでもなかった。
中華鍋でもない。
はい。はい、
普通のフライパン。
はい。うん、で、フッ素樹脂加工ですが、うん、やっぱりあの油はですね、少し引きますので、うん、まあ、キッチンペーパーに油染み込まして、ちゃーっとあの拭きます。
ふと鍋。
はいはい。うん、で、最初ちょっとだけ温めといてください。
鍋をね。
はい、鍋を温めといて、火消してから、うんうん、油をちょっと敷いてやって、
はい、
なじませます、油と、
はい、ね、ひとはけする、
はい、はいはい、でそこへ、うん、生地を火を止めて、
うん、
火はつけっぱなしダメよ、止めて、
止めた、
はい、はい、うん、でこう放射状にずっと生地を並べ、あの、あの餃子を並べていきます。
なるほど、なるほど、
はい、並べ方はどうでもいいです、あの、
う
んうん、まっすぐ一列に並べて、
あ、そうやね、
2ですか、
あとでまたこれ蓋したりってパッと
そうそう
引っ掛けやすいよね、多分ね、
だから盛り付けのことを考えて放射状に並べました。
今回放射状が一番いいですね、
面白いでしょ、
あ、面白い、面白い、これ面白い、はい、これやってください、
はいはい、で、そこへですね、水を入れます、
うん、はい、
で大体餃子の高さの半分ぐらい、
うん、半分ぐらい
水入れました、だから、うん、今日はですね、200、うん、ミリリットル1カップ入れました。結構たくさん入れました
よ、うん、はい、割と柔らかいこの餃子、
は
い、
そうでしょ、
うんうん、
はい、で、一回、蓋をしまして、はい、で火をつけまして、
はい、
沸騰させます、
うんうんうん、
その時はだから強火です、
うん、強火 で
沸騰したら中火にしまして、
うんうんうん、
蒸し焼き、
あ、なるほど、
はい、
水を蒸発させるわけですね、
そうそうそうそう、
なるほど、
で完全 前に水がなくなる前に、
うん、ちょい前に
ちょい前に蓋を開けて、
うん、蓋を開ける、
はいはい、で、普通の油をですね、
ほう、
大さじ2分の1杯上からちょろちょろちょろちょろちょろ振りかける、
円周に沿ったような感じでぐるーっと、まあ、蚊取り線香みたいな、うんうん、
餃子の上にですよ、
え、
餃子の上にかけるのよ、
当たり前、どこにかける
の、
うん、
餃子で、これね、あ、じゃあ、あの鍋肌につける人がいてるから、そうじゃなくて餃子の上にかけるんです、
餃子の上に
そういう人もいてるって、私最初そう知って、
あ、そう知った、はい、見てへんが分か
る、ほんなら皮が硬いんですよ、だからこれ、あの餃子の上にかける方が、
うん、
なんか皮が柔らかくなってツヤ、うん、も出てくる、
あ、なるほど、はい、まあ、ちょっと書き方もよ、まあ、やっぱ気ぃつけんと、
そうやね、
餃子の上に、
はい、
こう 円を描きながら、
そうそうそう、
ずっとデリケートにかけてください、
そうそうそう、はい、で蓋をしてですね、うん、1分ほど弱火で焼きます、
はい、
まだ焼いてるんですよ、
はいはいはい、
はいはい、で、蓋を開け、1分経った、
はい、
蓋を開けまして、
うんうん、
でごま油、
うん、
大さじ、3分の1ぐらいです、
3分の1ごま油、
はい、ごま油、はい、これなんで入れるかって、風味付け、
う
ん、
あ、
ええ風味してるでしょ、
まあまあまあ、香りが、
香りが、
まあ、やっぱこれやっぱ中華もごま油入らんとピンとこんわな、
で鍋肌に、
はい、
今度鍋肌ですよ、
うわーっと今度
は鍋肌にごま油をずーっとかけて、
上と違って
そう違う
周囲の鍋のところに、ね、壁みたいになったところにかけるわけよね、
かけて、
はい、
はい、ほんでちょっとしばらくしたら、またこうきれいに焼けてきますので、
うんうん、
その時に、
うん、
フライ返しでちょっとその、餃子のお尻というか下、うん、裏っていうか、
はい、
接してる部分を、ね、
ちょっと見るわけやね、
見るわけ、
覗くわけ、
覗くわけ、
はいはいはい、
覗き見する、
はい、
うん、そしたらね、あの焦げ具合見て、
うんうんうん、
で、ちょっときつね色になったかな、でもし焦げてるの好きな人もいるから、
うんうん、
それはもうお好みなんですけども
、僕もちょっと焦がし棒だからよ、これよりももうちょっとな、
はい、
うんうん、
まあ、あのがんになるという話もありますので、
細かいね、
はい、だから
ガンガン言うて、
はいはい、何でもガンガン言
う
て、ガンガン言うて、はい、で、もう、あの持ち上げて、
はい、
あ、できたかなと思ったら火消して、
うん、
でフライパンの上に、
うん、
あの大皿を、こ、結構皿、
うんうん、そうそうそう、
大皿をかぶせて、
かぶせて蓋みたいかぶせて、
そうそうそう、でエイギャーって逆にして、
あれがもうあれやりたい、俺も
ちょっとずれたんですけどね、
ちょっとな、はい、わしも今走り直したんですけど、
ね、う
ん、走り取った、ちょっと、
それで終わり、
はい、なるほど、わかりました、
はい、
あのね、もう完璧に美味しかった、
完璧、
ただまあ要求するのはもうちょっと僕焼いてもうてね、カリッとした方が一歩がカリッとして、
ああ、
裏が柔らかい、
うん、
で中がまた本当に適当にまあいいことじゅわーっとしたという、この3つのものが楽しめるために、はい、これ全体同じような感触になってるわけ、
皮
も中も、
うん、
だからこれちょっとこの裏だけもうあとまあ30秒でも20秒でもいいかもわからんけども、
あの
本当のきつね色にしてほしかったなと思いますが、
うん、
まあ、
はい、
あえて言うならばそういうことで、他も一切文句はない、
はい、
非常によくできてる、
はい、
でね、僕自身はこの味で最高で、もうちょっと僕塩少なくてもええんやけども、
あ、そうやね、
うん、そうや、一般の人を考えて考えてちょっと僕も妥協したんですよね、
うんうん、
ただまあ、あ、ここにあの用意してます酢とかですね、
酢と醤油とラー油、
ラー油がありますね、はい、でこれを入れてもいいんですけど、うん、僕はもうこれで十分ですから入れません、
ね、
ただちょっと一つ二つ酢だけ入れてみるわね、僕酢が好きやから、
うん、
酢が好きやからね、
この酢ちょっとね風邪ひいて
る、気抜けとるからんの、すぐらいちゃんと蓋しとけよ、お前。
いや、
蓋してるんか、醤油入れに入れとくとか、
じゃあ入れとあかんね、
風邪ひくのやな、はい、ちょっとだけ酢入れてね、食べてみますね、しかしようできとるよ、これうまい餃子ですわ、はい、うん、うん、あの僕はこの
味も、ね、酢が好きやもんね、
うん、うん、
なんだね、酢つけるもん、なんでも、ね、ほんと好きだよ、
うん、ちょっとね、醤油も
いっちゃう
とか、
ちょっと
んの
ラー油もあるよ、
いや、ラー油はちょっと
辛い、
ちょっとで食べたら、ちょっとで食べたら、
うん、酢と、うん、まあ、ミックスしました、
酢醤油、からしもあるけど、
2つなってもだ、
てこ、
いや、もうからしな、
からしな、
うん、これ、うん、まあ、ちょこっとね、うん、うん、
食べる前に、
ああ、これぐらい
したよね、いやいや、言うて、
うん、うん、美味しかったですね、あの、下にか、変わった感触で、飛んでいいですね、なるほど、まあ、10あったうち、あと2つか、これ10あったよね。
10個。
あと2つ残ってるんですけども、
はい、
最後のその2つを、
はい、
まあ、醤油でちょっとあった、醤油したり、酢したりしたやんか。
うん、
それはそれでまた変化あっていいですよね。
うんうんうん、
ただ基本的には、この味で皆さん行かれた方が、素材の味とかそんなのが生きてますのでですね、せっかくの素材の味を、まあ、他のもんで殺すよりもこれがいいなと思いますね。はい。
はい、
大変美味しかったです。もう、文句に付けこない。まあ、もうずっと100点満点が続いておりますが、やっぱりまあよっちゃんもあれやな、 600回もやって10年近くやってくると、
はいはい、
まあ、徐々に餃子はまあ3、4回やってみたかな、これもね。
13年やで。そう、
うん、
あ、3回、4回目ですよ、これで。あ、
4回目、
うん、餃子は。
ああ、ご飯でした、ね、はい、まあ、いろんなタイプの餃子作ってまいりましたが、
そうそうそう、水餃子もね、作ったんや、うん、
完璧の駅に出してました、うん、まあ、蒸し餃子作ってないね、まだな。
蒸し餃子はね、作ってないね。
またいっぺんやってみてもやはり蒸し餃子もね。
揚げ餃子も作ってへんね、
うん、あ、揚げる方ね、揚げるんはこの焼きとまあちょっと似てるかも、
似てるかもしれんね、
うんうんうん、焼きのちょっときついやつが揚げると
こも納豆餃子やってるな、納豆、
あ、まあさ、中に入れるもんは
入れるもん
は、ね、エビも、エビとか、
エビとかもね、
貝柱とか、エモ入れ出したら高級、うん、ね、高級になるわな。これはもう全くノーマルなやり方やわね。中にまた今入りのアスパラガスなんかのね、刻み入れてもおもろいかもわからんなとも思ってますが、それは僕今日ちょっとアスパラガスの話を聞いたから思いついただけで、
刻み入れんの、
刻みでも何でもいい、あれおもろい、あの味が、うん、まあこれはもうそっとしておいてくれ、
ブロッコリー入れて、
はい、ということで、ここで哲平君の、コマーシャル入れましょう、はい、まま、終わってからまた、はい、もしあんた言いたことあるやろうか、
ない
で、どうぞ先言ってください。
いや、こんなこと言ってまたゆっちゃん後で喋るんですけど、うん、まあ、とりあえず YouTube の宣伝させていただきます。哲平でございまして、よっちゃんと2人で台所に入って、はい、今回の焼き餃子の作り方を動画に収めましたので、そちらはですね YouTube の晩飯チャンネルでダンダンダーンと、それこそダンダンダーンと公開しますんで、
ね、ご苦労さん、
はい、あの結構ね、今回、まあ、文雄君が言ったようにやっぱり時間かかりまして、まあ、撮影しながらのやっぱりそのあの具材の作り方とか、あとはあの包み方とかやってましたんで、まあ、これね、多分撮影なかったらそんなに時間かからないし、ようん、ちゃんさっき言ったようにもうそのすでに包んだ状態で冷凍しといたら結構あの長いこと楽しめますんで、ぜひ皆さん今ね、お家に外に出れない方もいてるかもしれないんでね、まあ、そういう方はぜひですね、まあ、家族とか友達とか、まあ、一人でもいいですし、うん、お子さんと一緒に今回の焼き餃子作ってほしいな。
餃子パッチもええわな。
そうですね、
あの、まあ、そうやね、
さっきよっちゃんが言ったようにあの、ね、揚げ餃子とか蒸し餃子もいいなと思ったんで、うん、なんかいろんな餃子をこの際やから試してみるっていうのも面白いと思います。
これネタさえ作っといたら、
はい、
蒸したり揚げたりする、あるいはまた、ね、あのなんか煮たりすることによって、
そうですね、
3、4種類餃子が楽しめますもんね。
そうなんです、
みんなで作ってこのね、ネタをね、
はい、でちなみにですね、今ちょっとよっちゃんも言いましたけど、僕ら餃子だいたい4つ、ね、今回合わせて4つ作ってるんですけど、その他にね、実は餃子の皮を使ったいきなり団子っていうのも過去に作っておりまして、はい、なんでまあ餃子のレシピも含めてですね、その YouTube の、 あの再生画面の下に説明欄っていうのがあるんですけど、まあそこに各餃子レシピとかいきなり団子のリンク貼っておきますので、まあもし他の動画を見たい方はですね、ぜひ晩飯チャンネルの今回の焼き餃子のページに行ってほしいと思います。
まあ、ここまでやってきた過程が分かっていただければ、
ね、そうですね、
いろんな工夫しそうにやなというか、はい、
そうです、まあ、よっちゃんもかなり進化して、うん、あの面白かったのがね、2016年にあった水餃子はね、うん、ネギ油使ってたんですけど、実はね、ネギ油の作り方も紹介してたんで、
うんうんうん、
だからあ、よっちゃんめちゃめちゃ頑張っとってんなと思って。
いや、今も頑張ってますよ、はい、しつこいから、性格
かなりしつこいですね、
う
んうん、はい、まあ、ちなみにその、まあ、
粘る、
そのネギ油は、
う
ん、よっちゃん曰くあれ以来全く使ってない、
はい、もうまたしてんねやな、
はい、ネギ油も使ってあげてほしいなと思います。
いやから、
まあ、ちょっとね、嫌、はい、っていうか、まあ、油っこいかな、
は
い、
あとね、まあ、もう一人ちょっといいですか、うん、あの告知させてもらって、
どんどん、
あの、まあ、あの晩飯チャンネルっていうね、メインチャンネルずっとやってるんですけど、うんうん、まあ、そこでね紹介できなかったシーンとかもあるんで、
うんうん、
その動画をですね、まあ、どうにかして紹介したいなということで、
ったね、
はい、晩飯チャンネルのねセカンドチャンネルを実は最近作りまして、はい、そっちの方でね、まあ、あのメインチャンネルではちょっと見せれないような、まあ、料理とか、もしくはまあ僕がちょっと挑戦して、今回やったらあの焼き餃子の、 あの具をですね、皮でこう包むシーンとかをちょっとあえて撮ってみたんで、そちらのまあメインチャンネルでは見れないけど、まあ、ちょっと面白いかなっていう料理の、料理関係ですよ、
裏側覗きや、
ね、そうですね、料理のですね動画映像をですね、そのサブチャンネルでも公開してますので、ぜひ晩飯チャンネルのサブチャンネルもぜひ皆さん見ていただいて、まあ、よかったら登録お願いいたします。
お前、ね、はい、よろしくお願いします、
はい、以上です。
はい、はい、さあ、よちゃん、てっぺんのコマーシャル終わったんですけども、やっといろいろ言いたいことがあるんでしょ。
いやいや、
僕もまあ先ほどから何回かずっと調べたことがあんねんけども、
あ、
ごめん、はい、あまり長くなって質問
が、 あのね、餃子の皮なんですが、
はい、
今回の薄いんですが、
はい、
あの結構分厚いのも売ってまして、
あ、2種類ある言ったね、
で、うん、あの私が見たあの行く店では、
うん、
餅粉を入れた
あ
の餃子の皮があって、はい、ちょっと値段が20円ぐらい高いんですけども、これを使うと、
うん、
多分水餃子、 に合うんやろなと、うん、それからいろんな包み方ができるんです、うん、この分厚いのでやると、
やっぱりもち米が入ってるから
そうそうそう
粘るんやろね、
うん、でこれでこの、うん、あの今回使ったやつは、うん、あんまりねいろんな形ができないんですよ、うんうん、破れるんですよ、
ああ分かる分かる、
だから、うん、まあ、 あの皮によって面白いなと思って、うん、でまあ利用するあの調理の仕方もね、
うんうん、
あの多分変わるやろ
う
なと、
うん、
あれはだから多分分厚いのは水餃子
に、ね、まあ、
合うんだろうなと、
使い方としては水餃子もあるけども、うん、2、3日前にうちとこでその孫を呼んで、うん、餃子教室開いたやんやっちゃう、うんうん、あの時、まあ、その小学校2年の、うん、あやんちゃん言うんですけど、うん、孫がいろいろ作っとったやな、うん、であんななんかハート型とかね、うん、あんなの作れてると思うわ、その時にやっぱりちょっとこんなんちゅうか餅の入った皮やったら ね、作りやすかった、
うんうん、
あいつ作ったらちょっと皮が細すぎてね破れたのもあり
まし
たね、
そう破れたやつあったね、
うん、まあそんな感じで、今それこそまあいろいろな騒ぎあって出ていけんとかいう人もあるやろうから、そんなことをやってみて、
だからね、うん、まあまああの使い方、
いろんなパーティーしはったらどうです
か、皮もね、まあ、メーカーによってすごい厚みが違うんですけども、うん、
なるほどなるほどね、
うん、面白いなと思った、はい、それだけ、
はい、
はい、
まあ最後ちょっとまとめとしましてですね、はい、僕はまたあの電子辞書からずっと餃子を調べてたんですけど、面白かったのはこの餃子っていう言葉はこれ中国のね山東省のね、あのこの食べ物を指す中国語の発音から来てると書いてましたね、
発音
が、まあ、餃子もいろいろ言い方でポーポー言うとこもあったり、なんかちゃおなんとか言うとかあるらしいけど、餃子という言い方は、
は
い、うん、あの山東省の山東省から来たということも書いて、これも全然知らんかったことですよね。でね、その定義がおもろかったわ、ね、これね、あの小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、ひき肉野菜を包んで焼きまたは茹でまたは蒸したものと、この3つが、まあ、公認、うん、この広辞苑では公認されてるみたいな餃子やったんですよね。で他にこの、うん、もっと面白かったのはこの餃子はあの春節に食べると、で春節というのはほとんどの家 その料理人の人とかコックさんもみんなふるさとを帰ると、
あ、
はあ、まあ、大移動がありました、何億人という ね、そういうことで家が空っぽになると、でその時にこの餃子をですね、あの作るというか、そういうような食べ物やと、餃子っていうのは、
う
ん、コックさんがおらんでも作れる食べ物で、それから昔の中国の、まあ、風習としまして、まあ、あの奥さんがまあ料理しはる場合はですね、うん、というか、まあ、これ多かったんやと思いますけども、花嫁修行の一つで餃子だけはちゃんとできるとね、
あ、分かる分かる、
姑にいじめられたりね、うんうん、そういうことがあったという、だからそういうような餃子というのは、うん、プロが作るもんじゃなしに、ね、家に常にまあできるという一つの家庭食の一つやというの言い方も大変面白かったです
ね、
うん、それでね、あの清朝の時代と言いますから、その時に、まあ、満州地方、餃子の満州地方もありますけども、満州地方でこの食べ物始まったんとちゃうかと、それがもう美味しかったということで、たちまちのうちに、まあ、全国までバーッと広がってですね、各地方に呼び名ができるぐらいの面白い餃子があるということですよね。まあ、その他いろいろ言いたことあるんですけども、いっぺんまた今度、まあ、ゆで餃子とかですね、蒸し餃子みたいなものも、まあ、やってみてもいいかいなという、ね、味が違うなと思います、
ね、中国の人はあれでしょ、うんうん、焼き餃子あんまり作らへんね、
で作るとこもあるけど、
作るとこもある、
うんうん、だからこの3つの、まあ、タイプが、もうその他にも、あんたが言ったら、あのね、コロッケ揚げるみたいな揚げ餃子もあるやろうけども、
うん
うんうん、ただまあ、 あの揚げ餃子いきなり行くもないから、まあ、ゆで餃子、蒸し餃子で、蒸し餃子の場合ね、蒸した時に下に出るおつゆをね、これをスープに使うんですって、それをスープにして、蒸した時にトロトロと下を振っていくのがあるやん、それを使うとかね、まあいろいろゆで餃子やったかなと、まあそんなことも書いておりました。
ゆで餃子、そうや、
水餃子、
水餃子、水餃子の多分ね、
かもからやと、そうかもからな、
味が出る
から、蒸した時あんまり出へんわな、下んだよね、間違えました、まあそういうことであります。まあいろいろと調べてみると面白いことが出てまいりましたが、何よりもまあ大変おいしくて家庭的で栄養があって、子供から年寄りまでが喜んで食べられるもんやということですから、ちょっと皆さんのご家庭の、
中国の、あの、
俺喋ってるからわって入るよね、
あ、ごめんごめん、中学生が
聞いとるの、自分こそ話しよ
う、いやいやいや、
うん、何やねん、
いや唯一作れるね、
うん、
料理言ったら、
なるほど、
餃子や言うて、
なるほど、
全部あの皮から作ってくれたよ、
あんたの教え子の方で、中国から来た、
あの残留、
残留孤児の子が、ね、ああそう、で追ってきた、この話とね、
追ってますね、
うん、やっぱりこのそういうような、まあ、中国人にとっては心の、まあ、料理かもわからんな、ひょっとしたらね、まあ、それを
上手やったよ、
あ、そう。
ちょちょっとやりやったよ。
いや、その皮が作れるっていうのはすごいですね。そうそうそうそう、中学生の女の子でも。
そうそう、
これはもう本当に思える話であります。
面白いね。
以上でございます。はい、はい、どうもありがとうございました。家族ラジオの JOBBB の、637回目、うん、よっちゃんの健康レシピ、今日は家で美味しい焼き餃子、家で作って美味しい焼き餃子ということであります。
はい、そうですね。
ご自分の焼き餃子を皆さん作っていただきたいと思います。
はい、
はい、ご苦労さんでした。ごちそうさんでした。